隣の賛美をします。
朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちは、固く立って動かされることなく、いつも主の御座に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄ではないことを知っているのですから。アメン。
アメン。
賛美です。はい。
あなたを覆う影、あなたの右にいます方。 昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。
主がすべての災いを遠ざけ、あなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。
あなたのいでたつも帰るも、主が見守ってくださるように、今もとこしえとし
とこしえ。アーメン。では賛美です。
私の魂を主を讃える。ご自身の命に接ぎ木してくださった主の皆を褒め讃える。すべての罪とがから贖いだし、ちりもしみもないものとして清めるために、ご自身の尊い命を十字架につけてくださった、その血潮で清めてくださった主の皆を褒めたたえよ。私の魂を主をたたえよ。私に与えてくださったすべての恩を計らえよ。一つ一つ数えて主の皆を褒めたたえよ。私のうちにある主の恵みのゆえに命に生きているすべてのものよ、こぞってその聖なる命の皆を称えよ。すべての罪という墓から私たち一人一人を贖い出してくださった命の木、主イエス・キリストの皆を褒めたたえよ。ご自身の体を私たちのつなぎ目として断絶された父への道をつないでくださった慈しみと憐れみに富んで、今も父の右に座したまい、この地上を離れる時、ご自身の愛する弟子たちを祝福し、そのままこの地上を離れて天の御座につきし、その主を讃えよ。私の命の流れる限り、主はご自身の栄光のゆえに私に託したすべての栄光を形とするために、私が見積もっていない良いものを持って私の上にも肉も満ち足らしてくださる、その主を称えよ。栄光から栄光へと私たちの歩みを一足一足、わしが雛を運ぶように私たちをご自身の羽に置いて運んでくださる主を褒めたたえ、永久に責めることなく、常しえに怒り続けることなく、いつも私たちを憐れんで許してくださっていく、その主を、その許しを褒めたたえよ。私の魂を今日もこぞって礼と誠を尽くして主を褒めたたえよ。私の魂を主を期待して褒めたたえよ。私より私を思い、私より私に良いものを与え、私より私の道を知っておられ、私より私を愛してくださっている主の皆を褒めたたえよ。今日も御言葉を通して私たち一人一人を訪れ、 御言葉の中にある堅固な城に私たちを住まわしてくださる。主の皆を褒めたたえ、主よ、命あるすべてのもの、キリストにあって選ばれたすべてのものがこの時間あなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒めたたえ、あなたを仰ぎます。誰も断ち切ることはできない命へと私たち一人一人を接ぎ木してくださった主よ、今日も父が喜んだあなたにあるこれと思おうと思って私たち一人一人を満たしてください。私たち一人一人があなたに続く憂いと孫と思って父を憂い愛することができますように。あなたの咲いてくださったその体を重ね着て、あなたの香りをつけて父を憂い愛することができますように。主よ、法則通り私たちは今日主イエスキリストを重ね着て父の前に立ちます。そして法則通りイエスキリストのかくわしい香りをつけて父の前に立ちます。父よ、キリストにある私たち一人一人を小さなキリストとして数えてくださり、今日キリストに与えてくださったそのすべての幸いをもって私たちを満たしてください。御言葉の法則、すなわちキリストを行うすべての生徒たちに父よ、この幸いを与えてください。今日も私たちはあなたの法則にまだ一歩進んで、その法則に立つためにあなたの御前に集まりました。あなたから預かった法則を語る者をあなたが清めてください。そしてその法則を法則らしく語り、そしてこのメッセージに預かる全ての者が一人も残らずあなたの法則に立つことができますように。その法則により行い歩み、法則が保証するその実をつけて収穫に至ることができますように。聖霊を私たちを助けてください。あなたの血潮でイエスよ、法則を語ってください。あなたの命でイエスよ、法則を語ってください。あなたの皆にふさわしい法則を私たち一人一人に授けてください。今日もあなたの法則で私たち一人一人が輝かされ、芽を出し実をつけ収穫に至ることを心から感謝して、この礼拝の大祭司である主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。
アーメン。
ここ最近はですね、一貫したテーマとして人の集み、人の祭りを終えて神の祭りを行う、でそれにそれを行うには法則に乗るということ、神様の法則に乗る、そういうことについて最近シリーズでお話ししておりますけれども、先週は、どういう法則でしたっけ。神の法則に乗るには、衣を身につけるということでした。晴れ着を身にまとう、晴れ着とはイエス様のことです。つまり私たち自身の行い、私たち自身の自前の衣ではなく、用意された衣、神様の方から一方的に与えられた 着物を着る、それが救いの法則でした。今日も、大体同じです。神様が用意してくださったもの、そこに自分の救いの御名の源を置くということです。ちょっとですね、昨日実は、新さんの引っ越しの手伝いをしてですね、ちょっと肉体的には結構疲れている状況なんで、聞き苦しいところもあるかもしれないんですが、まあ、そこは、主から力をいただいて、私の力ではなく主の力により頼むということを、まず私自身が、適用したいと思います。
アーメン。
今日の箇所はですね、ヨシアとカレブの話はご存知ですか。あのイスラエル出エジプトの民がですね、約束の地カナンに入ろうとするとき、10人の石膏と2人の石膏、合計12人の石膏を使わした場面なんですけども、そこでですね、決定的な法則の違いによって2人は約束の地に入ることができて、しかし10人は入ることができなかったというところです。その決定的な違いは何なのか、それを今日よく見てみたいと思います。まず新明記のですね、1章19節から開きたいと思います。新明記の1章19節から28節まで、ここはですね、モーセが約束の地に人々を導き入れようとする最後のメッセージ、モーセ自身は入れなかったんですけども、しかしその民全体に語られたメッセージの、場面です。では新明記1章19節から読みたいと思います。私たちの神主が私たちに命じられた通りに、私たちはホレブを旅立ち、あなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野をエモリ人の産地への道を取って進み、カデシュバルネアまで来た。その時私はあなた方に言った。あなた方は私たちの神主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た。見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに。恐れてはならない、おののいてはならない。この神様からの貢げが示されたのはエジプトを出てから3ヶ月ぐらいした後でした。本当だったらですね、エジプトからこの約束の地カナンまではすぐに到着することはできるはずです。でそれで神様事実、もともと荒野での40年なんて神様の身胸の中には見心ではなかったんです。ところが、民は荒野での40年のルートの方を取ることになってしまいました。神様がこの時点でですね、行け、登れ、占領せよ、あなたの父祖の神が告げられた通りにせよ、その約束通りにしていればすぐに入ることはできたんですけれども、しかしこの民は余計なことを進言してしまいます。22節から、するとあなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を使わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登って行く道や入って行く町々について報告を持ち帰らせよと言った。民はですね、まずその土地がどんなところか調べてからそうしようということを言いました。その町がどういう町で攻めやすいかどうか、もし行くとしたらどういうルートを取るか、皆さんもですね、ビジネスを展開しようとするときにまずマーケティングを行います。それがその場所は果たしてその自分の仕事のドメインは一体どういうところで何をするのが良いか探ります。それが世の中の一般的な常識なんですけども、でも神様の導こうとされるときはですね、人はそれに対してあまりちゃちゃを入れてはならないんです。主の御言葉は足の灯火、道の光ですとある通り、灯火は目の前しか照らすことはできません。 サーチライトみたいに先々まで照らすことができればもっと先が見えればいいなって人は思うかもしれないんですけれども、でも人は先々前で見えてしまったらだいたい躊躇したり、そこへ行きたくないと言ったり、こんなことになるんだったらやっぱり戻る、そういうふうになりがちなんですよ。だから人はですね、神の御心が示されたときは入っていって従うのが一番いいんです。それに対してこうしたらどうですか、そういう混ぜ物をするのは良くないと、ここ最近皆さんも聞いている通りですね。モーセはどうだったでしょうか。23節にこう読みます。私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から一人ずつ10人をあなた方の中から取った、ね、モーセは良いと思ったんです。きっとモーセからすれば、この先に行った土地がどんなに良いところか民は見て、それをますますあこの土地を手に入れたいというふうに、まあ、思うだろうと、モーセ自身だったらそう思ったんです。だからモーセは自分だったらこう思うって思って、民もきっと思うだろうって無意識のうちに思ったんでしょうか。ヨシアとカレブも同じ思いでした。実際に行ってみた彼らは、あなんて素晴らしい土地だ、まさしく乳と蜜が流れる土地だと、そしてますますもう攻める気満々になって帰ってきたんですけども、しかし残りの10人はモーセやヨシア、カレブと違った反応を示してしまいました。民数記の方でですね、その事件が非常に詳しく書いてあります。民数記の13章の方を読みましょうか。その民はですね、どういうふうに見たか、それが書いてあります。まず、13章の27節から、ここがその民の報告をする場面ですので、ここを読みたいと思います。13章27節から、彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブはモーセの前で民を沈めて言った。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。まずカレブはぜひ登っていこうと言ったんです。ところが民はですね、この31節、この31節が約束の地に入れるか入れないか、その思いの違いです。そういうマインド、失敗マインドがこの31節です。私たちはあの民のところに攻め上れない、あの民は私たちより強いからと。大体ですね、約束の地に入れないものの特徴は、まず第一の兆候としてですね、こういう特徴があります。まず立ちはだかっているもの、障害になっているものを過大に大きく見積もってしまうということです。彼らは私たちが攻めるには強すぎると、で彼らはこういうふうに見積もります。32節から、彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが雪めぐって探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。ここでですね、 ネフィリムというのが出てくるんですが、ネフィリムというのは大昔の英雄たちで力ある者たちです。これは創世記のあのノアの洪水前に出てくる者たちで、どうやって生まれたかというと、神の子たちが人間の女が美しいのを見て目取って、それで生まれた子たちです。それでそのネフィリムが地上に繁殖していったから、地上に悪がはびこったと。要するに力強い者たち、自分の力でやりくりして、そして他人を圧倒して暴虐に満ちた、そういうのがネフィリムという者たちなんですが、では御言葉によると、ネフィリムはもう洪水で滅んだはずです。じゃあ一体なんでこの彼ら、私たちはネフィリム人を見たと、ね、ネフィリム人という言葉は聖書の中でここに出てくるだけです。つまりどういうことか、彼らは御言葉においては滅んだはずのネフィリム人がいると勝手に言ってしまったんです。ネフィリムという言葉が出てくるのは創世記とこの民数記のこの箇所だけですので、もはや滅んだはずなんですけども、でも彼らの脳内ネフィリム人が伝染したんですよ。あの伝説の巨人たち、あの伝説の強者たちがあそこにいるぞって民に伝えたんです。カナンの地にいたのはネフィリムではなくアナク人という、あのアナクという言葉の意味は首が長いという意味で、確かに背が高い者たちでした。ところが彼が巨人でも英雄でも何でもない、単に背が高い、図体がでかいだけの者たちであって、決して神の民が打ち負かせないものではない。神の方が強いんです。まず第一の兆候としては、皆さんの前に立ちはだかっているものを過大評価すること、これが荒野で取り残される者たちの兆候です。兆候であって決定ではないです。皆さんのうちにももしかしたら立ちはだかっているものが強大に見えるかもしれません。でも恐れることはないです。まだ皆さんは救いがあります。でもう一つの特徴としてですね、彼ら自分をイナゴのようだと、アラノで屍を探す第二の特徴は、自分を過小評価し卑しく見積もるんです。彼らは果たしてイナゴなんでしょうか。彼らはアブラハムの子孫じゃないですか。アブラハムには地を相続すると、この土地を相続すると約束が与えられているはずです。そして今まさにそこに行って攻めようと神様がおっしゃるはずです。彼らはエジプトの地においても、またアラノにおいても多くの印や不思議を体験して、そして神ご自身が確かにその手で我々を守っておられるというのを見てきたはずなんですけども、でも彼らはその神様どこやら自分をイナゴだと見積もって、卑しくね、イナゴってバッタみたいに、あの草があったら食い尽くす、ただそれだけの貪欲な虫ですね。そういうふうに皆さん自身を見積もってはいけないです。皆さんはイエス様が贖った血の代価が付与されている尊い存在、皆さん自身の命の価値はイエス様と同価の同じ価値の者たちです。皆さん自身は自分を卑下してはなりません。目の前にあるものがどんな城壁であったとしても、どんな巨人であったとしても恐れることはないんです。なぜなら皆さんはイエス様のうちにいるんですから。
アーメン。
私たちも信仰によるアブラハムの子孫です。だから信仰を持って約束された祝福を勝ち取るべきなんです。そういうふうにですね、信仰をくじくものが現れたらどうすればいいでしょうか。恐怖とか不信仰とか、あるいは御言葉に反すること、御言葉はこう書いてあるのに、でも別のことを流言する者たちに対しては、そういう死がはびこるときは、皆さん命で飲み込まなくてはなりません。死は命によって飲み込まれたと最初に言いましたね。皆さんがそういうマイナス思考に落ち込ませようとするものと同調してはなりません。御言葉にはですね、 喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいと書いてあるんですけども、不信仰な者と共に信仰捨てろとは書いてないし、それにそういうふうに臆病になる者と共にブルブル震えて神さんの言葉を離れようとは書いていないんです。互いに愛し合って兄弟同士で同じように喜びと悲しみ分かち合えということは勧められてるんですけども、でも不信仰なものに対しては一線を隠さなくてはなりません。決して同調してはならないんです。どういうふうにしてか、カレブのように信仰を表明することによってです。カレブはそういうふうに信仰がなえてしまった者たちにこういうふうに言いました。カレブがモーセの前で民を沈めていった。これ30節です。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。神様がついておられるのをカレブたちは見たんです。この10人の者たちは何を見たか、その城壁やまた巨人たちやそういったものを見たんです。それに対してそれに比べて自分を見てしまったんです。カレブは何を見たか、確かに城壁を見ました、巨人も見ました、でも神様を見たんです。
アーメン。
自分は確かに弱っちい存在かもしれません、でも自分と共にいる方が強い、
アーメン、
神様を見たから。
アーメン。
だから彼はこういうふうに大胆に信仰を表明することができたんです。で、カレブはですね、カレブの名前はちなみにしっかり結びつけるというそういう意味があるんですが、カレブは信仰にしっかりと結ばれておりました。
アーメン。
だから実にあっさりとですね、その約束の土地を奪い取ることができたんです。確かにこの不信仰の者たちの巻き添いくらって40年荒野さまよいましたよ。でも40年経った後でも彼はですね、双剣で日常の出入りも耐えることができたし、戦に出ることもできました。85歳の彼がだったんですけども、実にあっさりとその約束の地を勝ち取りました。ちょっとその箇所はですね、ヨシアのヨシア記14章にあるんですが、お読みします。これカレブがですね、ヨシアにお願いする場面です。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたようにそこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができよう。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。であるんですけれども、ヨシアはカレブを祝福して、そしてカレブはカレブのものとなったと書いてあるだけで、戦いがあったとか鉄の戦車と戦ったとかそういったことは一切書いてない。実際戦ったんですよ。実際に鉄の戦車と戦ったんですけれども、でもわずかこの2節だけですね、約束の地を得たのは信仰によって結びつけられたからです。信仰によって結びつけられているものにはわずか2節という短期間で約束の地を得るんです。この荒野の40年いらないんです。
アーメン。
ね、民数記申命記というこんな聖書朗読、聖書通読の時の非常に山な部分はいらないんですよ。皆さんが信仰によってカレブのように結びつけられていれば、このようにあっさりと約束の地を得るんです。皆さんは言うかもしれないです、私はそんな強い信仰はない、私は荒野で滅びるのかしらと。実はですね、そんなヨシアカレブのように強い信仰を持ってなくても入る方法はあります。ついていくだけでいいんですよ。そういう強い信仰の者たちと共に、信仰ある者がこういうふうに言ったら、あのこの民は反発した、あるいは自分それに対して何か付け加えて、でもこれこれこれした方がいいんじゃないか、 そういうふうにですね、自前の何かを持ってくるのが滅びに至る者の特徴でしたね。黙ってついていく、これに限ります。ヨシアと一緒にですね、このカナンの地に入った者たちはもしかしたら恐れていたかもしれないですよ。でもヨシア記にはそんな民の心は恐れたと書いてありません。むしろヨシアに強く大きくあってくださいと、私はあなたについていきます、
アーメン、
神があなたと共におられるから私もあなたにとついていきます、そういうふうに言ったんです。もしですね、皆さん自身の中で目に見えない神さんに対する信仰が薄いなと感じるのであれば、目に見える信仰の強いものにアドバイスを伺って、そしてそれに対してはいついていきます、でついていくだけ、それだけで約束の地に入れるんですよ。カレブと共に出ていた者たちもその非常に良い土地を得ることができました。ロトって言いましたね、あのアブラハムについていったもの、ロトも信仰の強いアブラハムについていってるうちは繁栄しましたね。
アーメン、そうでした。
でもロトがこっちの方が良さそうだぞって言って離れていったら、そうやって自分の何かに頼り出したら、もちろん全部失いました。
そうです。
皆さんがですね、信仰の強いものについていくというのも祝福を得るコツですよ。でも一番いいのは皆さん自身が神さんにしっかりとカレブのようにつながること、それです。
アーメン。
ヨシアについていけばいいんです。ちなみにヨシアという名前はですね、イエシュア、これイエス、キリストのイエスと同じ、全く同じです。彼はもともとホセアという名前でした。でモーセがですね、そのホセアをこの石膏として使わすときにヨシアという新しい名前を与えたんですよ。ホセアという名前は救いという意味です。でヨシアという名前は主は彼の救いという意味です。ホセアとヨシアの違いは主がついているかついていないか。皆さんは何を救いとするでしょうか。
主
を救いとします。そうです、皆さんいろいろな救いの道を模索すると思います。自分の力、富、あるいは頑張り、そういったものを救いの拠り所とするかもしれないんですけども、でもヨシア、ホセアが救いの源を主に置いた時、彼はその約束の地を得る者として、また民をその土地へ導く者として用いられるようになりました。
アーメン。
私たちもですね、まことの信仰の創始者であり完成者であるまことのイエシャ、イエス様、このお方についていくものになればいいんです。皆さんの信仰、別に強くなくていいんですよ。からし種ほどあればいいんです。イエス様にそのからし種ほどの信仰を働かせてついていけば約束の地を得るだけなんですよ。
アーメン。
先週と同じですね。法則はただイエスというお方につながるということ。そうです。さあ、約束の地に入れるものと入れないものの違いは、救いをどこに置くか、主に置くか、自分に置くか、その違いです。救いを自分に置くものはこうやって滅びちゃうんです。確かに出エジプトのためにはですね、エジプト出た時は信仰があったかもしれませんよ。でも途中でやっぱり私はこの方がいいって、そういう中途半端が一番良くないんです。この出エジプトの民もそうでしたし、ロトもそうでした。私たちはついていくと言ったら最後までついていけばいいんです。祝福を得るまで。
そうです、
そうです。だから皆さんが救いを得るためには、救いを自分に置かず主に救いを置くこと、それによって皆さんは約束の土地に入ることができるようになるんです。どうか救いは神様に、主に置いて、そして恐れずに後退することなく大胆に前進して約束の土地を勝ち取る皆さんでありますよ。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、今日も法則を見ました。救いはただ主イエスキリストにある、ただそれだけです。私たちはなんと多くのことでそのシンプルなことをややこしくして 難しいかのようにしてしまうことでしょうか。救いはただ主イエスにある。自分の何かによらない。ここに立つことを私たちは今週も成していき、これからもずっと成していくことができますように助けてください。この祈りを私たちの救い主主イエスキリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
では皆さん一人一人で、祈る時間に入りたいと思います。
ですよ、ですよ、ですよ、ですよ、ですよ。彼との信仰の告白を私たち一人一人にも与えてください。ですよ、今日も私たちは彼の立った信仰に立つことができますように。
私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。愛する主イエス様、あなたが世の終わりまでいつも私たちと共におられ、また あなたが地上を離れて行かれた時のように、いつも私たちを祝福の姿勢のままで神の右において、私たちを取りなしておられることを感謝いたします。私たちはただあなたにあって進み休み、あなたにあって出入りし、仕事をし、日常の糧をいただきます。イエスよ、ただあなたにあって私たちが全てのことをなすことができますように。主イエスキリストの御恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さん一同と共に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。